本日の聖書の箇所はマタイの福音書25章1節から13節です。お読みいたします。そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。ここまでです。それでは、今を大切に生きるというタイトルで竹下先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
はい、よいしょ。はい、皆さんおはようございます。だいぶ涼しいを通り越して、昨日あたりなんかちょっと寒、夜なんか寒かったりしましたけれども、皆さんお変わりなくお過ごしでしたでしょうか。今日の例え話はですね、実を言うと、かつて一度ここでお話ししたことがある箇所なんですね。ですが、こう自分のメッセージを読み返しながらですね、我ながらなかなかこれはいいメッセージだよなってふと思っちゃったんですよね。なんてこと言ったら自画自賛というか、すごい傲慢のようになってしまうんですけれども、それはあくまで聖書、イエス様が素晴らしいっていうだけのお話なんで、私から出ていることではないわけですけれども、でもその素晴らしさ、良さをですね、一教会一回こっきりで終わらせてしまうのはなんかこうもったいないような気がしてきたんです。なので、今日は例え話シリーズの一環として、もう一度この箇所取り上げてみるのもいいんじゃないかなと思います。初めて聞く方もいらっしゃるでしょうし、初めてではないはずなのに初めて聞くかのように聞く方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日はこの例え話を味わっていきたいなと思います。ちなみに次の例え話もですね、有名なタラントの例え話へと続いていくわけですが、これも以前、おそらくここではお話ししているんだろうと思うんですけれども、やはり取り上げるつもりですので、よろしくお願いいたします。さて、今日の例え話というのはですね、こう一瞬パッとこう読んだ限りではちょっと怖くなってしまうような、そんな箇所かもしれません。 クリスチャンといえどもですね、5人は救われ5人は取り残されてしまう、確率は 50% 5分と5分、信じてクリスチャンになってもですね、熱心に祈り御言葉に従い聖霊の油が注がれていなければやがて油切れを起こして5人は救われ5人は取り残されてしまうというふうに読み取られても、ある意味不思議ではないそんな箇所かもしれません、しかしこの解釈っていうのは正しいでしょうか、間違っているでしょうか、なんていうからにはもちろん間違っているんですけれども、毎度同じようなことを申していると思うんですけど、どんな文章でも必ず前後の文脈の中で読み解くっていうことが必要になります。それは聖書に限らずいかなる文章においてもそうなんです。これが文章を読解するっていう時の鉄則なんですね。ところが聖書っていうのは比較的そこの箇所だけ抜き取られて語られてしまうことが多い、だと思うんですね。それもそのあずこれだけの文章量があるわけですから、どうしたってそのある箇所を抜き出すわけですけれども、でも必ずその前後っていうのを確認していくって、これが本当に聖書文章を読み解くには必要なことなんです。さらに言えばイエス様が全生涯、命をかけて伝えたかったこと、その一番は神様の愛と許し、十字架と復活、信じる信仰によって救われるんだって、これが一番の中心にまずしっかりあるわけですね。この福音の本質は外さずに読むということが大切なことになります。そうするともうその瞬間にクリスチャンといえども5人は救われ5人は取り残されてしまうという、こういう解釈は実は違うということがわかると思います。ですから、こういうもしこういう話が出てきたら何かが違う、イエス様が言いたいことは別にある、そういうセンサーをピピッと皆さんも働かせてほしいんですね。そもそも例え話は決して分かりやすく語ることが目的となっていません。イエス様の例え話の場合は分かりやすくするための例えではないんです。逆にですね、イエス様の周りにはパリサイ派立法主義者たち、イエス様の説く福音に対して反発してくる人たちも大勢いました。間もなくやがては本当に十字架に、つけられようとしているわけです。そのぐらいの敵対心を持って見られているわけです。そういった人たちから余計な反論攻撃をかわしつつ、でも伝えるべきことをちゃんと伝えていくためにはわざとこう真理をぼかしている部分というのがぼかす必要が出てきていました。耳のあるものは聞きなさいという言葉がありますけれども、分かりやすいようで実はイエス様の考え、福音に反対する人たちにはぼやけて分かりにくくしているわけです。そこで、決して、表面的な字面だけを追うのではなくて、イエス様が本当に語りたいこと、語りたかったことは一体何だろう、その心に、耳を傾けていく必要があるわけです。これが、例え話の読み方、味わい方なんだと思います。ではこの例え話で、イエス様は何を語りたかったんだろうか、その文脈、聖書全体からイエス様の心に、迫っていきたいと思うわけです。もともとはですね、実を言うとこの前の24章から話は始まっていまして、ここではですね、一連して、世の終わり終末ということについて語られている場面であるわけです。24章の3節を見ますと、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。そのようなことっていうのは、その世の終わりについてに関わってくるんですけれども、あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう、こういうことが語られています。これが話の始まりです。世の終わりが近づくとき、いろんな困難が起きる、 先ほども地震のためのお祈りがありましたけども、日本でも各地で地震が起きています。そういった不安に乗じて、偽預言者や偽キリストが出てくる、つまりイエス様の福音を曲げてくる、反することを言ってくる、そういった人たちが怒ってくるっていうことがここ24章で語られています。24章の23節のところを見てみますと、その時空キリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。こんなふうになことが注意されています。皆さんここ注意してほしいんですけども、偽キリスト、偽預言者って自分のことなんていうか、わかるでしょうか。まさか正直ですね、私は偽物のキリストですってこういうふうには言わないわけですよね。偽キリストも偽預言者もイエスキリストの名を使って私こそが本物だって、そういう態度で、そういう姿勢で語ってくるわけです。ですからこれはキリスト教会の中で起きる、ことなんです。で、何をするのかっていうと、イエス様の福音を曲げていく、反することを言っていく、まことしやかにこう福音の真理を曲げてしまう、これが偽キリスト、偽預言者たちの働きになるわけです。そうするとですね、信じるだけでは救われない、5人に救われ5人は取り残される、だから伝道しなさい、一生懸命献金しなさいなんて話にも出てくるのかもしれません。いや、実際に起こっているのかもしれない。キリスト教も本当か偽物か分からなくなるような混乱な時代が来る、そのことが注意されているわけです。でもその最後の最後にけじめとして本物のイエス様が再び来られる、再び来てくださる、その時まで待ちなさいっていうことがここでは、書かれています。その時主の名を呼ぶ者は皆救われる、ですから皆さんは何があっても安心です。この時世にいるクリスチャンは皆天国へと引き上げられていきます。ただその世の終わりというのはいつになるかはわからない、ある日突然思いがけない時、いざ来るとなったら瞬く間にやってくる、そういう話がここでは一連でなされています。その話の流れの中で今日のこの例え話も出てきているわけですよね。そこで結論を先に言ってしまうとですね、今日お読みした25章の13節最後ですね、だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないからです。これがイエス様の言いたいこと、一番の結論になっているわけです。イエス様が世の終わりに関して語っている、ポイントの一つは、その時は来るとなったら瞬く間にやってくる、これが一つです。もう一つは、その私がやってくる世の終わりというのは実は遅くなるよ、この二つがポイントになっているようです。この例え話でも花婿の到着が遅くなり夜中になっているわけです。25章の5節、花婿が来るのが遅れたのでみなうとうとして眠り始めた。エルサレムの教会ですはではですね、イエス様が天に昇る間あと、もうもっと早くすぐにでもイエス様再びやってくると思っていたようです。だから持ち物や土地を全部売り払ってみなと分配して、共有していたことが使徒の働きには書かれています。ところがですね、いつまでたでもイエス様やってこないんですよね。やがてエルサレムの教会では財産、みんな財産使い果たしてしまって、経済的に困窮していくようになっていきました。本当に物質的な油切れをエルサレムの教会では起こしてしまうんですね。 そこでパウロは各地方の教会へ、募金を募って、エルサレムの教会を経済的に援助する、こういう働きもパウロはしていることが書かれています。一方ですね、たびたびキリスト教会、今の現代のキリスト教会でもこう強力なカリスマのある指導者がですね、私は夢でお告げを受けた、何年何月にイエスキリストは再び来られる、そう予言してこう話題になる、ニュースになることも世界では起こっています。日本でもかつて起きたことがあります。それを信じた信徒さんたちはですね、皆仕事を辞め、財産を売り払い、すべてを献金して山に登ってですね、ああ信じない人たちは、ああ愚かな娘たちのように取り残されてしまうのかもしれない、でも私たちは大丈夫、万全の用意をしたつもりでイエスキリストを待ち望むわけです。ところがですね、待てど暮らせどイエス様来ないんですよ。やがてあれ、先生の言ってることは違うんじゃなかろうかっていうことに気づき始めて、教会は悲しくも混乱分裂分解してしまう、そのようなことが実際、起きています。正しく理解してないとそういうことが起きてしまうわけですね。イエス様言ってるのはこの終わりの時、私が来る時、その日その時は誰も知らない、イエス様も知らない、私も知らない、実は知らないだけではなく言わないだけなのかもしれないんですけれども、イエス様ですら知らないって言ってるのに、なんで人間が知ることになるのかって、こういう話なんです。いや、むしろ私が来るのは遅くなるよっていうことをここでは言っています。全世界に福音が届けられて一人でも救えるうちは最後の最後までギリギリまで粘る、これがイエス様の心です。でも一方で遅くなればなるほど、いつ来るんだろうか、本当に来るんだろうか、私たち自身だんだん世に終わりっていうことに対する意識も薄らいでいってしまう、いつまでも続くかのように思い込んでしまう、そういったことは確かにあるかと思います。25章の6節、ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った、油を少し私たちに分けてください、私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った、いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません、それよりも店に行って自分のものを自分のをお買いなさい。もしこの油がですね、聖霊だということになるんだったらどうでしょう。聖霊を分けてあげられない、確かにそういう意味ではありうるのかもしれません。ですが聖霊ってどこかお店に行って買いに行くようなものなんでしょうか。ならばこの家の主人、つまり花嫁の父親がですね、ちゃんと用意しておくべきものではないでしょうか。油を用意してなかった愚かな娘たちも娘たちかもしれませんが、賢い娘たちもですね、油のありかをちゃんと教えない、店に買いに行かせるなんて、しかも夜中です。ずいぶん意地悪な娘たちのような気がしますよね。実際に私たちが聖霊を受けるのはイエス様を信じて父なる神様に求めるだけでいいはずなんです。これがもしクリスチャンなんだったら、よっぽど意地悪なクリスチャンだということになると思います。この油を聖霊として考えてしまうと、もう話の筋が全く見えなくなってしまうんですね。実にイエス様が言いたいことっていうのは、先ほども申したように、一つに私が来るのはもっと遅くなるよ、後になるよ、ですからそれまでの時間的な心構えというものをちゃんと持っておきなさい、これが一つにあると思います。もうしかし同時にもう一つ、いざ私が来る、世の終わりが来るとなったら、それは一瞬 瞬の出来事、瞬く間の出来事です。この2つがポイントとなっています。このあと愚かな娘たちが油を買って戻ってくると、もう宴会は始まっていて扉が閉められてしまっていたというんですね。11節、その後で、他の娘たちも来て、ご主人様開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。実際には油を売ってる暇もなければ、油を買いに行ってる暇もありません。その日その時は誰も知らない。いざ来るとなったら瞬く間に来ます。だから目を覚ましていなさい。いつでも心の準備はしておきなさい。これがイエス様が言いたいことであるわけです。この当時本当に長年救い主を待ち望んでいながらも迎え入れることができなかった人たちがいます。それが当時イエス様がいた当時のユダヤ人たち、パリサイ派や律法主義者、そして祭司たちだったわけですね。おそらく祭司たちがこの例え話を聞いたならば、自分たちこそが賢い娘のつもりで聞いたに違いないと思うんです。彼らはある意味本当に救い主を待ち望んでいたわけです。エルサレムに行くとですね、今もユダヤ人たちのお墓っていうのはオリーブ山の、がありまして、そのエルサレムの神殿のあった場所、そこに面した場所にこうユダヤ人たちのお墓があって、そこがユダヤ人たちのお墓の中では一等地なんです。っていうのは何かっていうと、旧約聖書の中に、救い主がやってくる時はオリーブ山からこうやってくるってことが書かれているんですね。で そこに、お墓があれば、そこからですね、まず、第一番目にこう蘇らせられて、で救い主と一緒にこうそのエルサレムに入場するっていうためにですね、そこが一等地、お墓の一等地になっているんですね。だから彼らは今もなお救い主を待ち望んでいるわけです。でもところが、いざ実際にこの時イエス様が来られたら、救い主が来た時に、彼らはイエス様のことを迎え入れることができなかった、できなくなってしまったわけですね。それは何かっていうと、自分たちが愚かな娘、あいつら愚かな娘だというような目で、見ていた遊女だとか、あるいは主税人たちがイエス様を迎え入れていった時に、イエス様がその彼らを許し受け入れたことが、もう彼らにとっては許せなくなってしまった、あれは神を冒涜している、というこういう話になってしまったわけですね。そこで祭司たちはその救い主をなんと十字架につけて抹殺してしまおうということになってもいたわけです。実に愚かな娘と賢い娘は紙一重なのかもしれません。実はどちらも愚かも賢いもないのかもしれませんね。本当に救い主を迎え入れる気持ちがあるか、イエス様の救いを受け入れる気持ちがあるかどうか、そこだと思います。時はイエス様の十字架も目前に迫っていました。祭司、立法主義者たち、あなた方は自分が賢い娘かのように思っていますが、実は愚かな娘のようになっていませんか。今は裁かれないつもり、自分は用意ができているつもりでいますが、救い主を迎え入れるようとはしていないではないですか。本当にこの世の終わりが来たとき、あなた方を受け入れるのは一体誰でしょう。これから私はあなた方のためにも十字架を背負います。どうか愚かな娘のようにならないで、時間切れで締め出されることにはないように、私を受け入れてください。これがイエス様の心です。さて、私たちにとっての終末ということについてもちょっとだけ考えておきたいと思うんですけども、もしかしたら本当に今にもイエス様の再臨、この世の終わりが来るのかもしれないですけれども、私たちにとってもっと身近で、しかも確実に誰にでも訪れる終末というのがありまして、それは私たちがこの世の人生を終える時、死という時を迎える時 であろうと思います。これも一つの小さな世の終わりなんですよね。もちろんこの世自体は私たちが死んだ後もそのまま続くかもしれません。でも自分自身にとってこの世との関係、この世とでの生活が終わる、それが死という瞬間です。それもまた世の終わりであるわけです。私もまだ30年ぐらいはあと30年ぐらいは生きるつもりでいますけれども、でもあまり良くない例えかもしれないですけど、帰り道車で跳ねられて嵐先生行っちゃったみたいなこともあるかもしれないわけですよね。この世での死は誰にでも間違いなくやってくるわけです。それは厳粛です。それは今日かもしれないし、30年先かもしれない。実に、その日その時は誰も知らない、わからないわけですよね。この中でまだ明確に信仰を告白してないっていう方もいらっしゃるかもしれないですが、今は恵みの時、今は救いの日、信じるなら今、今日イエス・キリストを信じるなら今日救われるんです。すでに信じているクリスチャンもですね、死はですね、信じる信仰によって 100% 間違いなく死の後天国に迎えられます。でもこの世のでの命、この世での人生がいつ終わりになってもいいように、いい意味で緊張感を持ちながら、今この世で生きている、今この時をどれだけ大切に生きているか、これは問われていることだと思うんです。それは決して単純に今が全て、今のことだけを考えるというこういう意味ではありません。この世での生涯、あるいはこの世の終わりに至るまで、ある程度の時間的な長さも考慮しながらも、しかしいつこの人生の終わりが来てもいいように、今というこの瞬間瞬間を大切にしているかどうか、大切に生きているかどうか、その心構え、それが油を用意しているかどうかではないでしょうか。使命っていう言葉がありますけども、命を使うと書くんですよね。この世では私たちある意味限られた命をこの瞬間この瞬間も使いながら生きているわけです。その命を何に使うのか、何のために使っているのか、これは私たち一人一人に問われていることだと思います。いつかやろうっていう思っていることってなかなかできなかったりもするんですよね。いざその日が来てからですね、いやもうちょっと待ってくださいっていう、あこれをしてよけばよかったとか、まだやってなかったとか、ちょっと店に行って油を買いに出るっていう、買いに行ってきますと、こういう暇はまあもうないわけです。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。私たちも本質的にな部分において時に愚かな娘のようになってしまったり、あるいは別の例え話でいう放蕩息子のように、なってしまったりする、親不幸な時もあるのかもしれません。しかしその愚かな娘、放蕩息子も家に帰る時には、実に天の父は喜んで迎えてくださる。これが福音の本質です。でもだからといって何でもいいのかっていうわけではなくて、その福音の本質は忘れずに、一方で今日という日、この今という時を生かされている、この世の人生が与えられている、そのことを感謝しながら、この世の人生、今日という日、今という時を大切にして、自分に何ができるのか、自分は何のために生きるのか、そのことを考えながら、その日その時を歩んでいくことができればいいですよね。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美します。今日は愚かな賢い娘と愚かな娘の例え話から 読ませて、みんなと一緒に、この御言葉を味わわさせていただきました。ありがとうございます。私たちもまた時には愚かな娘のように、なんとなく時を過ごしてしまう、自分の人生もその先がいつまでも続くかのように思い込んでいる、そういった節が あると思います。ですが神様、あなたがいつでも私たちを迎えてくださることを覚えて感謝します。その一方で私たちが今日生かされている、今生かされている、そのありがたみ、感謝を忘れずに、この今、この今日という日を、何のために生きるのか、そのことを覚えながら私たちが一日一日、感謝しつつ大切に過ごすことができますように、あなたが導いてください。またその何のために使うのか、その道もあなたが示してくださいますようにお願いいたします。この時を感謝しつつ、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。